本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日はマタイによる福音書21章12節から17節、新約聖書の40ページになります。それからイエスは神殿の境内に入り、そこで売り買いをしていた人々を皆追い出し、両替人の代や鳩を売る者の腰掛けを倒された。そして言われた。こう書いてある。私の家は祈りの家と呼ばれるべきである。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしている。境内では目の見えない人や足の不自由な人たちがそばに寄ってきたので、イエスはこれらの人々を癒された。他方、祭司長たちや律法学者たちはイエスがなさった不思議な技を見、境内で子供たちまで叫んで、ダビデの子にホサナというのを聞いて腹を立てイエスに言った。子供たちが何と言ってるか聞こえるか。イエスは言われた。聞こえる。あなたたちこそ幼子や血のびの子の口にあなたは賛美を歌わせたという言葉をまだ読んだことがないのか。それからイエスは彼らと別れ、都を出てベタニアに行き、そこにお泊まりになった。以上です。それではイエス様の怒りと題しまして、岩内監視より御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。一言お祈りします。すべての作り主である主なる神様、あなたの御名をあがめ賛美いたします。今日もあなたの御臨在のもと、あなたに礼拝を捧げる恵みを心より感謝いたします。岩見先生は無国教会の越谷教会の方に行っておられます。神様、どうか越谷教会の上に、また岩見先生の上にあなたの豊かな祝福が注がれますように。座禅教団では無国の教会が増えておりますが、それらの教会、そして全ナザレン教会の礼拝があなたに祝されますように心よりご願います。すぐる一週間も、それぞれの方がそれぞれの体験経験をしたことと思います。ここに集い、また共に礼拝を捧げる恵みを心より感謝いたします。今日はこの力弱き者があなたの御言葉を取り継ぎますが、神様、どうか御言葉を正しく伝えることができますように、あなたの聖霊で満たし、適切な間違いのない言葉を語ることができますように導いてください。心よりご願います。今日の礼拝をすべてあなたに委ねます。これらの祈りを主イエスキリストの御名によってご願います。アーメン。昨日今日とテレビを見ますと、取り上げられたのは韓国における大リーグの試合で、毎日大谷を見ない日はないくらいなニュースの取り上げ。それと昨日は北陸新幹線が通じたということで、福井県に初めて新幹線が行ったということですね。福井県の新聞を見てると、福井県の観光案内がたくさん出てて、永平寺とか東尋坊っていうのは有名なところなんですが、私も勤めてた時、福井県の堺市っていうところに大きな工場を一つ持ってまして、だから年間10回から15回くらいは福井県を訪問してたんですが、とても面白いところではあるんですね。冬になるとカニが の産地なんでですね、越前ガニっていうのを食べたいっていうんで、カニを食べたいとお客さんを連れてよく福井に行ってたことなんです。意外と不便なところなんですよね。新幹線が通らない前は飛行機で行くと小松飛行場に行って、そこから車で1時間以上かかって福井に着く、あるいは電車で行くとわざわざ名古屋の方向から回って乗り換えていくっていうことで、えらい遠いところだなっていつもこう思ってたんです。まあ新幹線できると3時間くらいで着くのかな。面白いところなんですよね。面白いなと思ったのは、サバエというところで、このメガネのフレームの日本一のところはありますね。あれも福井県なんですが、私が一番あそこで面白いなと思ったのは、何度も言ってるうちに、この水上勉っていうあの小説家がいますよね。越前竹人形っていう小説があるんですよね。この竹人形が作っているところは永平寺に行く途中にあってですね、本当にこの竹でこんなものが作れるのかと思うくらい芸術的にかなりレベルの高い、竹人形の里があるんですよね。あるいはこの丸岡城っていうのがあってですね、ものすごい小さなお城なんですけど、木造のお城があって、そこで毎年全国大会を行われている面白いことがありましてね、丸岡城っていうのは皆さん方もひょっとしたら一回は聞いたことある言葉で、一筆形状汚染なかすな馬肥やせっていう、これはこの丸岡城の城主がですね、戦争に出ていた時に奥様に宛てた手紙だ、短い言葉でよく表してるんですよね。だからここで全国大会っていうのはですね、この一番この短い手紙の大会っていうのなんですよね。この一筆形状くらいの中でこの中身の濃い手紙を出すっていう、長ったらしいのはダメだって、これを学ぶべきとかあるんですね。川柳と一緒で短い言葉の中で意味を深く持たせるっていうのはとっても大事なことかなっていう。だから日本一短い手紙コンテストっていう、毎年ですね本出されるんですね。もう全国版じゃないような気がするんです。福井県に行くとそれが今年のやつ、来年の、去年のやつっていうのは本が出てて、それ見てるととっても面白いな。この短い言葉で言い尽くすっていうのはもう本当大事なことだなと思うくらい、このメッセージもですね、いろんな教会でこの聞いてみますと、メッセージの時間ってみんな違うんですよね。カトリックはだいたい長くて15分、10分弱くらいですね。プロテスタントだとだいたい平均25分くらいじゃないですかね。1時間以内に終わらせたいという教会が結構多いから、そんなに長いメッセージをするところは少ないかもしれない。まあ長いところは2時間礼拝っていうところもありますからね。先生の説教がいつ終わるんだろうと思うくらい、まあ教会いろいろあっていいんだろうと思うんですけどね、どれが正解っていうことはないとこう思います。あんまりこんな話してるとですね、私福井県の観光案内してるわけではないんでですね、本題に戻りますと、まあ受難節もちょうど半ばを過ぎまして、もう 2週間後イースター、まあ皆様方もそうでしょうけども、この40日間の間イエス様の十字架の受難を思い、また復活の希望というものをですね、心に思いながら過ごしているのではないかなと、こういうふうに思いますが、今日の聖書箇所というのはですね、いわゆる受難週といわれる十字架にかかる前の1週間の初めに起こった話なんですね。でこの話っていうのはですね、よく宮清めなんていうふうに言われてたり、そんなタイトルがついてたりしてるわけですが、4つの福音書全部にある話なんですね。 この三福音書、いわゆる共感福音書ってあるマタイ、マルコ、ルカに共通してある話っていうのは結構多いんですけれども、4つ、ヨハネも含めて4つある話、4つにある話っていうのはそんなに多くはない。でこのお話は4つの福音書にみんな取り上げられてる。まあそれだけ神殿でイエス様の重大な出来事だったのか、あるいはよく知られてた話だったのではないかなっていう気がします。まあ、これよく考えてみますと、神殿っていうのはこの過去の話ではなくて、この教会そのものがやっぱり神殿なんですね。神殿イコール教会だから、この神殿の話っていうのは我々の教会でだったらどうなのかって、こういうことを問いかけてる箇所でもあるかと思います。まあ、イエス様は神殿で話をしたり説教をしたり何回かしてるわけです。で今日の聖書の話はその神殿でかなり乱暴な行為をしたっていう、突然なぜこんな行為をしたんだろうと、こういう気がする場所なんですね。まあ、ユダヤ人はご承知のように立法と神殿っていうものを非常に大事にしてた。ある意味では先民意識の一つの象徴としての神殿っていう、そういう思いも強くあった。まあ、神殿というのは教会もそうなんですけど、神様と出会う、あるいは神様に祈る、神様と交わる、こういう場所なんです。合わせてこのユダヤ人が非常に重視してた、また我々もそうなんですが、罪許される場なんですね。自分の罪を悔い、でユダヤ人の場合は犠牲の捧げ物を持っていって罪を許してもらう、この罪が許されるっていう大事な場所でもあったわけであります。まあ、ユダヤ人がどれほどこの神殿を大事にしていたかっていう象徴的な出来事がいくつかあるんですけれども、その2例くらい紹介いたしますと、紀元前大体160年頃ですね、まあ、ユダヤの地域を支配していたのはシリアのセレウコス朝のアンティオコス4世っていう人がいたんですが、そのアンティオコス4世っていうのはかなりユダヤの支配でも乱暴なことをして、で割礼とか安息日を守るっていうことを禁止し、神殿に偶像を作りですね、豚や不浄な捧げ物をですね捧げた、生贄として捧げた。まあ、ユダヤ人が一番嫌う豚で、そういうものを生贄として捧げた。偶像だけならあったかもしれないけど、そんなけしからんことをしたということで、ユダヤ人はさすがこういうことに対してものすごく抵抗するわけですね。抵抗の仕方も、ユダヤ人が抵抗するときっていうのはすごいなと思うのは、その当時はマカバイという人を頭としながら武力でもって抵抗する、そしてシリアの人たちを追い払ってユダヤの一つの国っていうものを独立を果たすわけですね。そんなに長い間の独立ではなかったけれども独立はあった。だから神殿の清さを守るため、神殿を守るためにある意味では死をも恐れずに戦う、でこれがやっぱりユダヤ人の宮殿を大事にするっていうことなんですね。同じようなことやって紀元後70年にもありましたね。ローマ帝国がユダヤを支配しているときに、当然ユダヤの皇帝の像を神殿に飾った。それに対してユダヤの人たちは抵抗して、武力で抵抗した。この時は成功しなくて全滅させられて、神殿も焼かれてしまって形もなくなっちゃったって、こういうことをしているわけですが、まあ何が大事かっていうと、死をも恐れないで抵抗するほど守るべき大切なものだったっていうことですね。我々が同じようにですね、何かあった時に教会をどれほど思えるかっていうことをここでは問うてるわけですね。教会っていうのは何なんだ、 それぞれにとってどういう意味合いがあるんだ。主をもとして守るべき存在と見てるのか、そうじゃないのか、一人一人にある意味では問うているのかもしれないという気がいたします。さて今日の場所、今日の箇所はですね、イエス様がいわゆる衣に乗ってエルサレムに入場して、ホサナホサナって歓迎されてエルサレムに入って、その直後なのか翌日なのかわからないんですが、この神殿に入ったということなんですね。これはだからおそらくその当日なのか翌日の出来事なんだろうとこう思うんですが、境内に入るといろいろ物売りの理解をしている人がイエス様の目に入った。まあ、この境内っていうのはですね、どこかっていうと神殿っていうのはかなり広い箇所なんでですね、だいたい幅が300メートルから奥行きもだいたい300メートルからあるんですね。でこの場所は異邦人の庭って言われるところなんです。神殿が広い中でまず入り口から入っていくと一番初めに到着する場所なんですが、この異邦人の庭っていうのは何なのかっていうとですね、異邦人、いわゆるユダヤ人以外の人か人や罪人と言われている人たちが入ることができるのはここまで、それから先のこの宮には入れないっていう、こういう箇所なんですね。この箇所も非常に広くてですね、おそらく幅が300メートルくらい、塀があるからひょっとしたら250、60メートルかもしれません。で奥行きは100メートル近くあったんではないか。だからかなり広い場所でこの売り買いしてるっていう風景を思い浮かべればいいのかなと思いますが、12節でイエス様がいきなりこの売り買いしていた人々を追い出し、両替人の台や鳩を売る者の腰掛けを倒したって書いてあるんですね。で同じ箇所でヨハネ書を見るとですね、縄で鞭を作り羊や牛を追い出し両替の金を撒き散らしたと書いてあるんですね。かなり激しい怒り、イエス様にふさわしくないような怒りなんですね。こんな乱暴なことを他で見たことない、なんでこんなことをやってるんだ。しかも物を売り買いしてるっていう人たちに何を怒ってたんだろう。しかもイエス様はその前にもこの神殿には入って同じ情景を見てるはずなんですね。翌日も来てるんです。とこの日だけなんでこの売り買いしてる人に乱暴したんだ。この人たちは何をしてたかっていうと、まず両替してる人っていうのはですね、このユダヤ人は神殿に対して1年に1回は神殿税を納めるっていうことになってます。そこの神殿税を納めるためにはですね、この鶴の銀貨って言われてるんですが、神殿税に納めるための通貨で納めなきゃならない。だから当時流通したギリシャの通貨とかね、そういうもので納めるわけにはいかない。だからそこで両替をして納めてる。でこういうことをやってたわけです。だから両替にはどうしてもいるんだ。そうじゃなければ神殿税っていうのは納めることができない。それと牛や羊や鳩についてはですね、当然のことながら犠牲の捧げ物なんですね。大半が自分の罪の償いのために捧げるものなんですが、律法ではその捧げ物は傷のない捧げ物でなきゃならないって言われる。だから遠くから持ってきたら必ず傷つくわけですね。でそれを捧げ物として捧げられないっていうことになると持ってくることはできない。そうするとそこで保証された傷のないものだっていうものを買わざるを得ない。だから神殿にお参りするときには、あるいは捧げ物を捧げるときにはそこで買うか、 両替しとると、こういう必要性があったわけですね。それはおそらくイエス様も知ってたはずなんですね。知ってて何回もその様子見ながら通っていったんじゃないか。この日だけは虫の居所が分かったの、悪かったのか、腹立ったのかよく分からないわけですが、機嫌が悪いんですね。かなり乱暴なことをやってるわけですね。でもう一つよく考えなきゃいけないのは、この当時のローマの支配っていうのはですね、ローマの総督っていうのは一番何を恐れたかっていうと、騒動が起こることを一番恐れてるわけです。騒動が起こると総督は大抵クビにされるっていう、だから騒動が起こらないように起こらないようにいつも監視してるわけです。この神殿の一番奥にですね、高い塔があって、アントニア要塞っていう塔があるんです。で、これはかなり高い塔です。そこから何してるかっていうと、神殿を見下ろしてローマ兵がそれを監視してるわけです。もしイエス様がこの乱暴な行為をですね、その異邦人の庭全部についてやってたすると、大騒動になってたはずなんですね。大騒動になっているとローマの軍隊がそれをすぐ分かるから来て沈めるっていうことをしたと思うんですが、この記事にはそういう騒動があったとは書いてない。そうなるとおそらくこれはかなり限定的に象徴的な行為として彼はやったんだろうと、全部にやったわけではないんだ。だから広く売り返しているのこのほんの一部についてやった行為なのかなと、そういうふうに推測されるわけ。まあそういう意味から言うと、ひょっとしたらこの物の売り買いしていることについて少し腹を立てていると同時に、この人たちを対象にして怒ったんではないなと、こういう気がするわけです。まあこの後にですね、イエス様は言うのですね、私の家は祈りの家と言われるべきである、それを強盗の巣にしている。祈りの家と強盗の巣、こう言ってるわけですね。もう一つ大事なことは、私の家はって言ってるんですね。もうこの時にイエス様は自分は神様だということを宣言しているわけであります。私の家は祈りの家と呼ばれるべきだ、それを強盗の巣にしている。どうもこの売り買いしている人たちがあんまり強盗だというほどのことはないような気もするんですね。先ほど礼拝唱詩の中で読んでいただきましたイザヤ書の56章の7節にはですね、私は彼らを聖なる私の山に導き、私の祈りの家の喜びの祝いに連なることを許すということで、私の祈りの家っていう言葉をおっしゃっています。また同じようにエレミヤ書の7章の11節には、私の名によって呼ばれるこの神殿は強盗の巣と見えるということも言っているんですね。まあ、この2つの言葉をイエス様は念頭に置いてこの発言をしたんだろうと。まあ、当然イエス様はイザヤ書もエレミヤ書も熟知しておりますので、そのことを念頭に置きながら、私の家は祈りの家であり、それを強盗の巣にしているということで、怒りはここにあるわけですね。強盗の巣にしていると祈りの家が無視されている、こういう怒りをしているんではないか。そして考えることのヒントが、その後イエス様がすぐやった行為が14節なんですね。この目の見えない人や足の不自由な人たちがそばに寄ってきたので癒されたと書いてあります。これらの人はどういう人かっていうと、いわゆるユダヤの律法では罪人と言われている人たちですね。だからこの異邦人の庭まで神殿の中に入ってきたけれど、この先に行けない人たちなの。これ以上先に行ってはダメだ、この人たちは罪人なんで 許されない、そういう社会的な差別があり、弱者であるわけですね。まあ、イエス様はその弱者であり社会的に差別されている人たちに目を注いですぐ癒された。これはおそらくこれも象徴的な行為だと思うんですね。目の見えない人、足の不自由な人だけ癒したわけじゃない。この弱者、その社会の中で差別されていた人たちに目を注いでおられた。その人たちを癒されたし、すぐ神殿に入ってやった行為というのはそういう人たちに対する癒しだった。そして合わせて子供たちがダビデの子をホサナと叫んだと書いています。これも子供たちが素直に神様に向かってダビデの子をホサナ、すぐ子供たちは素直に受け入れているわけですね。自分を神様だと受け入れて、ところが受け入れない人たちがいる。それが15節に出てくる、祭司長たちや律法学者たちはその技を見て腹を立てた。腹を立てたということは、自分たちはこの差別している、あるいは社会的弱者ということに対して一切こう顧みないだけではなく虐げていたんだ、もうこういうことは言ってもいいんだろうと思うんですね。イエス様の怒りっていうのはこの祭司長たちや律法学者たちに向かった怒りなんだろうと。この人たちが世界的に弱っている人、そういう人たちに一切この配慮しない、そういう社会構造、神殿構造について一番大事なことを見失っているのではないか。この祭司長たちや律法学者たちっていうのはですね、その頃 だいぶ腐敗してまして、この膨大な犠牲の捧げ物が牛羊捧げられるわけですね。ひょっとしたら一日に何万人の人がお参りするかもしれない。ひょっとしたら何万人分の牛と羊が犠牲の捧げ物と捧げる、まあ、神殿が血だらけだったって書いてますよね。それほどの犠牲が捧げられている。それをその脂肪を焼いた後残ったものを誰が食べてるのかっていうと、聖書にもよく出てきますけど、そこに捧げられたものがいろんなところで流通している、それでもって、収入を得ている、こういう体質がこの人たちにはあったのかな。あるいは神殿税というものを自分たちの懐に入っている。まあ、あとよく言われているのは、当時の祭司長をはじめこの神殿にはすごい仕事がたくさんあるんですね。祭司長だけじゃなくて祭司集団というのが何百人という人がいて、その地位を得るためには総督に賄賂を送ってたという話もよく物の本には書いてあります。おそらくそれほど神殿の管理している祭司長たちや律法学者たちはこのそういうものをですね、いわゆる神前貴族的に取ってたんではないか。で、それをおそらくイエス様は強盗の巣だとこういうふうに言ったんではないか。まあ、社会的に差別している弱者たちを自分の隣人とみなさない、全くそのまま放っておいてそういう人たちに一顧だにしない、このことをイエス様は批判しているんだね。まあ、他の場所でもイエス様は大抵その社会ではある意味じゃ見過ごされたような人のところによって癒されるということをずっとやっていくわけですが、この弱者に対するそれを隣人とみなさない祭司長たち、律法学者たち、自分の利益だけ考えてやっている人たちを強盗の巣とこう言ったのである、その人たちに対する怒りだったんだろうというふうに思います。まあ、自分たちの仲間だけが隣人とみなしていると、こ こういうことに対する批判だったと思います。ちょっと話が変わるんですが、2週間ほど前にですね、知り合いの女性から私突然一冊の本が送られてきました。その本のタイトルを見ると隣人を愛することっていうタイトルでした。そういうわけがあって、私の主人は一人出版社をやってます、その出版社から出版した本ですっていう、こういう添え書きがありました。それでぜひ暇な時にご一読くださいっていう、初めは私はこの個人の証し集かなんかと思ったんですね。まあいつか読むかっていうくらいのつもりで、先週月曜日にチラッと読んだ、チラッと読んだら内容がすごいんでびっくりしてですね、一気に読んでしまったんですが、それはこんな内容でした。これ第二次世界大戦、太平洋戦争の時で、日本が真珠湾攻撃をして、アメリカが日本敵国として戦争が始まった時の話なんですが、その時にですね、アメリカにいる日系人がこの敵国の人だということでですね、財産を没収され、仕事も没収され、家も没収されて強制収容所に入れられた。と強制収容所に入れられる時に、皆さんおそらくボストンバッグ一つとかですね、そのくらいのものしか持っていけないで、全てが没収されたと。その時に収容所に食べ物を運んだり、衣服を次から次と提供してきたり、子どもの学びの面倒を見てた人たちがいたと。当時アメリカの中では、国全体が反日感情が強い中でもですね、日系人をとっても大切にして面倒を見てくれる人がいたと。さらに戦争が終了後もですね、もう皆さん財産とかなんか取り上げられて一銭もない状況になっている中で、仕事の世話をし、そして生活支援をしてくれた、そういう人たちがアメリカにいたって、その実話なんですね。でさらにこの戦争終了後の日本で食糧危機に陥って、長い間、おそらく昭和20年代くらいは食糧がほとんどなかった。私もとその頃は子供だったんで、実感として分かるんですが、その時に日本に対して食糧援助をアメリカから来てたんですが、まあララ支援なんていう教科書では書いてましたけれども、その支援の大半な人たちがこのグループの人たちが出してくれたっていうんですね。でその人たちは誰かっていうとですね、プロテスタントに属するクエーカー教徒だったんですね。まあクエーカー教徒っていうのは皆さん方もご存知だと思うんですけれども、非暴力の提唱者であり、あるいは良心的兵役拒否っていうんで、戦争には絶対行かないんですね。拒否してるから、そのために奉仕活動は一生懸命する。だから戦争で傷ついた人を一生懸命世話するとかですね、そういう活動を兵役は拒否してる代わりにやってる。そうなんですが、そのクエーカーの人たちがフレンズ奉仕団っていうものを形成して、そこで助けたんですね。でその本を読んでみてまたびっくりしたのは、同じようにドイツも敗戦国で大変な状況の中で、このクエーカーの人たちがですね、やっぱり食料援助から生活の支援までしたっていうんで、それがゆえにノーベル平和賞をもらったんだそうですね。私全く知りませんでしたけど、ドイツの支援でやった。この本を書いた著者は、ドイツだけでないんだ、日本に対してもこの人たちはたくさん支援してくれたんだけど、それが知られてないということでどうも書いたものみたいなんです。 まあ、私もほとんど知らなかった。まあ、いつか5、6年前にアメリカに行ってフィラデルフィアに行った時にですね、そこにクエーカーの本部があるんですね。でフィラデルフィアにクエーカーの人たちがイギリスから来て上陸して、そこであの町を作っていったっていう話は知ってたんですけども、えっと思いましてですね、日本人でそういえばクエーカーとして有名なのはニトベイナゾっていう人がクエーカーですね。それから今の上皇様が皇太子時代に英語を教えてくれたバイニング夫人っていう人がいましたけども、その方もクエーカーですね。まあ、日本でクエーカーの人が作った学校としてはフレンズ学院っていうのは、このフレンズ奉仕団のがに漢字を当てはめたフレンズ学院、フレンドですね、学園っていうのは日本にあると思います。そういう人たちが、それがクエーカーの人たちの日本におけるおそらく活動なのかなっていう気もします。まあ、ある意味ではとっても感激な本だったんですが、この隣人愛、本当に弱っている人たちにこの顧みて自分ができる支援を一生懸命やるっていう、これがまさにイエス様が目の見えない人、その社会で弱者と扱われる人に一番初めに目を留める、そこに目を留めて行動する、癒すっていう行動をする、これをやっぱりイエス様は期待してるんだ、そういう社会じゃなきゃならないんだっていうことは、この神殿の行為を見るとイエス様がすぐやったことは、目の見えない人や足の不自由な人たち、社会的に弱者と思われている差別されている人たちに目を注いだ、この人たちをも隣人としてすぐにそこの人のそばに寄り添っている、この姿がですね、この今紹介しましたクエーカーの人たちというのは、まさにイエス様がおっしゃっていることを実践活動としてやっている人たちなんだな、でこういう気がしまして、非常に感激して いい本を読んだなっていう、読んで すごくすがすがしい感じをしたので、ちょっと紹介しておきます。まあ、さらにイエス様はこの私の家は祈りの家と呼ばれる、まあ、祈りの家と呼ばれるから祈りをすればいいっていう、そういう意味じゃないんですね。これはやはり礼拝を捧げる家だ、礼拝をきちっとする家なんだ、だから神殿を錯視構造にして礼拝を捧げるといっても、心からの礼拝ではなくて形だけの礼拝を捧げてもダメなんだよって、これをイエス様は批判しているわけですね。祈りの家と呼ばれるべきである、これを祭司長たちや律法学者たちに向かって言っているわけです。まあ、この人たちは利益というものを偶像化し、自分たちの富を蓄積するということで、礼拝も見かけだけはしているけれども、心からの礼拝をしていない、あるいは正義と公正をしていない、これをイエス様は批判していたのではないか。まあ、イエス様はヨハネの2章でですね、有名な箇所ではありますが、神殿を壊してみよう、3日で建て直してみせると言っています。神殿というのはやっぱり自分のことだと、こういうこと、復活されたイエス様こそが真の神殿であり聖女だというふうに言っているわけです。まあ、同じくヨハネの4章にはですね、この山でもなくエルサレムでもないところであなた方が父を礼拝する時が来ますとも言っています。真の礼拝が捧げられていない神殿にはいない、だからこれは教会でも一緒ですね、真の礼拝が捧げられていないところにはイエス様はいないんだ、だイエス様がいるのは建物にいるわけではないんだ、祈りだけでもないんだ、 この心からの礼拝、だからよくこのいろんな方と話しているとこの教会の中で聞いた話ではないんですけれども、説教だけ聞いてますって時々いるんですね。特に YouTube がどこの教会でも発信するようになると説教だけのとこだけ切り取って聞いて私は礼拝に出ましたとこういう人がいるんですね。礼拝っていうのは説教だけを聞く場ではない。まあこの礼拝の次第を見てもそうなんですけども、礼拝の招きから始まっているわけですね。礼拝召使っていうことで礼拝に招かれている、それに対する応答の賛美が次にはあるんだ。そして神様に祈りを捧げて神様を賛美して、最後はまた日常の生活に戻るっていう派遣の祈りっていいますかね、今日からこの礼拝終わった後生活に戻るんだ、この一セットが礼拝なんですね。だからこの礼拝を一部切り取ったものは礼拝とは言えない。だから真の礼拝っていうのはやはり神様にきちっと向き合って神様に感謝して賛美して、そしてまた日常の生活に戻る時も一緒にいてくださいねってこういう気持ちが込めて、やはり礼拝には習慣的に来るということではなくて、今日は神様に出会う日だ、神様と出会って神様と交わる、神様に罪を許してもらう、その気持ちを持ってやはり一日一日礼拝に来るということがとても大事なことなんだ。このことをこのイエス様がこの神殿で乱暴なことをしているわけですけれども、本当の意味はそういうことをイエス様は言いたかったんだなと。まあ我々もなんとなく毎週習慣的に礼拝に出なくちゃいけないと思って習慣的に来がちなところもあるわけですが、真の礼拝とは何なのか、礼拝に来るっていうのはどういう意味があるかっていうことを、特にこの受難節、このこれから受難週受難と続きますけれども、そのことを心に留めながらこの時期ですね、もう一度礼拝の意味、そして我々が礼拝に来るっていうことは何のために来るんだ、そこで何をすべきなんだということを心に留めながら、この残りの受難節についても過ごしていければ幸いかと思います。お祈りします。御在天の父なる神様、あなたの御名をあがめ賛美いたします。今日も幸いなる礼拝をあなたに捧げた恵みを感謝いたします。この場で礼拝に参加している方、そして YouTube を通じて礼拝に参加している方も多くおられます。神様どうかこのすべての方々がこの礼拝後に日常の生活に戻ります。神様どうか共にいて今週1週間もあなたの支えにより生活ができますように、お一人お一人を導いてください。心よりお願います。これらの祈りを主イエスキリストの御名によってお願います。アーメン。